10月9日に泉佐野の波切ホールで JC 盛会が開かれました。何年ぶりかで午前午後の集会になりました。メッセンジャーは JC の理事長、堺福音教会の牧師ガキヤ明先生でした。こんな話をしていました。時々ネットの動画でウミガメが網に絡んでるのを捕まえて、その網をこう切ってあげて解放してあげるという動画がありますけれども、救いというのはあんなもので、長らく網に絡まれて生活していたので不自由であるとも思わずに、生きていたんですけど、網が切られたら、ああこんなにも自由に泳げるのか、ああこんなにも簡単に餌を捕まえることができるのか、自分は実は泳ぎがこんなにもスイスイと泳げるんだという、この神様の与えてくださる自由というのはそういうものだという話がありました。またガキヤ先生のお母様美智子先生が植物が好きで、庭はだいたいこう植木がいっぱいあって、庭の半分ぐらいを覆ってる大きな木があるんですが、ある時その根元を見ると、あの陶器の破片かけらみたいなものがあって、あ、この大きな木は昔はこの植木鉢に植わっていた木だったんだと。このイエス様の命というのはそのようなもので、最初は小さくて不自由な植木鉢の中にあるけれども、いつの間にかそこを覆って庭を覆ってしまうような堂々とした木になっているというような話がありました。ガキヤ先生のメッセージは知性に訴えかける論理的なものというよりは、この霊に絵画的に印象的な絵がふわふわふわとあるような、いかにも JC だなというメッセージでした。私にああいうメッセージをせえと言われても絶対できないなと思いながら聞いておりました。よく正解とかカンファレンスで1、2、3というような話は全然なくてですね、またこの熱い皆さん悔い改めましょうとか祈りましょうとか伝道ですとかいうのも全然なくてですね、知り合いの姉妹が他の団体から来られた姉妹ですが、 JC の聖会はいつもあんなんですか、今回初めて出たんですが、こんなこと初めてです、何一つ残りませんでしたっていうねそうですね、 JC の学生たちもいつもは JC の学生だけが奉仕するんですけども、今回は全員参加したそうですが、JC の学生は良かったって言うんですが、それ以外の人たちは全く分からなかった、寝てたとかいう評価が二分する、そのような正解でした、まあ、JC はユニークなんだと思います。もうなんていうか、命というものがこう捉えどころがなくてですね、どう反応するかわからないものを、この人間の言葉で言い表すことができないものを何とかして言い表すと、わけのわからないことになるというような、しかしまあそこに何かあるという、そんな感じですね。でそのような何も残らないような正解なんですが、 JEC という団体はよく祈り、温かく奉仕をし、そしてよく捧げる 団体なんですね。スウェーデンの実質主義の影響を受けています。そんな正解でした。来年はぜひ皆さんで行きたいなと思います。遠足のようにしてですね。そして先週はエルサレム在住20年の石堂先生をお招きして、礼拝と午後から教会ワンコイン講演会でした、まあ、このタイミングということで驚いています。先生はエルサレムにいらっしゃるときはメシアニック獣の教会って、教会でっていう言葉は向こうでは使わないんですね。悲しい歴史のためにコングリゲーションというふうに言いますけれども、そこに参加して礼拝を捧げておられて、離れててもオンラインでそこで礼拝を捧げてるんですけど、日本は加古川バプテスト教会の方ですけれども、 教会の兄弟たちはみんな徴兵されてしまった。そして兄弟の中で2名亡くなりましたって言って、そしてもちろん礼拝はオンラインだけになりましたというふうに言っていました。イスラエルから学ぶことはすごくたくさんありますよね。石堂先生のメッセージで一番印象に残ったのは、もしかしたらの信仰。ダビデがウリアの妻のバテシェバと姦淫の罪を犯してできた子が神様に打たれて死のうとしているときに、ダビデはもしかしたら神様は生かしてくれるかもしれないと断食をして祈り求めるという、私たち日本人のメンタリティからすればですね、何か神様に物を申すこともできないほどの、なんていうか、もう罪人の罪を、神の前に罪を犯してしまった神を知ってるのに何も言うことができないというですが、それは人間の考えだ。神様という方は私たちは計り知れない方なので、もしかしたら神様は生かすのかもしれないっていうんですね。で、結局その祈りは聞かれなくて、その子は死んでしまうんですが、それはそれで神様の主権として受け止めて、ダビデは食事をする。そして次にバテシェバとの間に生まれたソロモンを神様はイスラエルの王として立てていく。他の長男たちもいるのにですね、本当に考えられない神様ですね。イスラエル人と神様の関係というのが、親と子、こんな厚かましいこと余裕はんわって、この状況でということでも交渉していく神様って言ってですね、行く、そういう真の交わりなんだって言ってました。それを聞きながら、ああ祈りもしないで諦めてることがたくさんあったなと思いが広げられました。そして午後の教会ワンコイン講演会ってね、皆さん教会でお金取るってないじゃないですか。でもお金を取った方が来やすいんじゃないか、まあ、これは賭けだなと思って、お金取るんかい言って、この辺になんかどうかなって、もう誰一人来ないかもしれない、2万枚のチラシを巻きました。新聞折り込みにし、友達友人を誘いました。しかし誰も来ないんじゃないか、ハラハラドキドキしてるんですよね。皆さんはどうだったでしょうか。そしたら結局7名の信頼感謝が来たということで、こう敵の分厚い幕に風穴を開けてやった気分ですね、私は今。でその中の一人は石堂先生の看護学校時代の知り合いで、チラシで「お石堂やん!」って言って来てくれたという方でね、何十年ぶりって言って、そして京都にもその看護学校の仲間がいるそうで、あ私今度京都で奉仕するから、じゃあその人呼ぶわ言うて、だんだんこう広がっていくなと思いました。講演会では、世界で3分の1がクリスチャンである、聖書がいかに史実に基づいた本当の書物であるか、イスラエルの国を見るのならば分かる、天地創造からこれから起こることに至るまでイエス様の十字架も復活も全部語ってくださいました。でちょうどその日の朝に高橋昭一先生が手に召されたんですね。で朝5時半ごろに目が覚めて携帯を見ると、父が召されましたってめぐみ先生から連絡が入っていて、時間を見ると0時台に入っていたんですね。で母が西宮の初期の頃のメンバーですので、高橋先生、高橋ファミリーはもう親戚みたいなもんなんです。でもうすぐに駆けつけたい、もう講演会が終わったらすぐに行こうか、でも今日は石堂先生が泊まることになっている、どうしようと思ってですね、指導先生は加古川を7時半に出発するので、それまでにもう止まらないのであれば荷物をね減らすために、今日は無理やねんって電話しなくちゃいけない。でも大切なメッセージの前にこういう話をするのもはばかられるし、どうしたらいいんだろう、ものすごくですね、どっちがいいのかっていう時に、皆さんどっちがわからない時にどうしますか、どうしたらいいか知ってますか。 スンベリ先生は判断がつきかねるときは車の運転と一緒だと、アクセルかブレーキかと思うときはどっちもしないでしばらく委ねていると状況が動いてどっちだということが分かるということを教えられていたんですね。何かがあってすぐに反応するのは肉です。御霊の一呼吸と言ってすぐに動かないで主を待つことが大切と教えられているので、肉は衝動的ですぐに動きたい、反射的に出ることは肉なんですね。それで私は判断がつかなかったので、どっちにしよう、まあじゃあこのままと委ねていました。すると石堂先生ジャーナリストですから刻々と記事を書かなくちゃいけないんですよね。でイスラエルの出方によっては第三次中東戦争になりかねないという緊迫した状況で、一緒にいてももうどんどん携帯がチンチンチンチン鳴ってるんですよね。もうニュースが入ってくる。そして石堂先生は戦争じゃなければ止まるのにと言いながら夕方の電車で帰って行きました。それでそれから私は三田に駆けつけたんですね。で高橋先生は95歳で父と同い年で、誕生日も数日違うだけなので一緒にお祝いをしたこともあります。ちょうど先生めぐみ先生が KBI から帰ってこられて、三田の家に帰ってこられて、いつものように夕食を食べ、これからトリストリの戦争と平和を読むつもりなんやという話をしてですね、いつものようにお風呂に入りベッドに入り、夜中にトイレに起きた時に倒れたという、苦しむこともなく病院に入院することもなく最高の旅立ちでした。高橋先生は私の霊の父で救いに導いてくれて、そしてこの文学的哲学的な格調高いメッセージを聞いて育ちました。ヤンソン先生とスンベリ先生に仕えて、西宮福音教会の初代牧師、KBI の学長をされた方です。北海道で生まれ、福井で育ち、阪大に入って大阪にやってきた。卒業後、造船会社に勤めていたと、26歳の時に重い肺結核になって、福井に戻って入院している時に、内村鑑三のロマ書の研究という本を貸してくれる人がいて、それで聖書を読んでみたいと言って読んだ方なんですね。突撃ダイナマイトって知ってますか皆さん。ホープチャーチの吉田先生が作ってるインタビューの YouTube なんですけど、そこに突撃ダイナマイト高橋翔一って言ったら、そのすごい証が載っているのでぜひ聞いてください。聖書を読み始めるとすごいことが書いてある、でもこれはどうなんやろと思うと次にそのことが出てくるっていうんですね。お、そうか、だけどこれはどうなんだろうと思うとまた次にその答えが、そんなことがあまりにも続くので、誰か自分が読んでるのを見てる人がいるんじゃないかと思わず振り返ったと言っていました。入院仲間は時々集まってはいろんな話をするんですが、当時結核にかかるっていうのは先の見えない暗い状況だったですね。そこで高橋先生はみんなに、みんな読んでみろ、この本にはすごいことが書いてある、聖書ですよね、答えが全部あるぞと言って、病院中のすべての人に聖書を読んでみろと言ってやったんですが、結局高橋先生以外誰も救われなかったんですね。で高橋先生、おかしいな、読めばわかるのになんでわからないんだろうと思った。でも同じことを読んでもわかる人とわからない人がいるんですね。歩くこともできないような重い結核でしたが、ある時にイエス様は病気を癒すと書いてある。そしたらこの心臓がぐるぐるぐるぐるぐるぐるってなったんですって。そしたら息が楽にできる、癒された、歩いてみようとこう病院の中を歩いて、まあ、皆さんこのメッセージは聞いたことあるかもしれないですね。歩いて歩ける、じゃあ病院の外にちょっと小高い丘があって、そこも歩いてみたんですね。そしたら歩けるぞ、そして息も大丈夫だ。 それでお医者さんに癒されました、レントゲンで撮ってみてくださいと頼むんですが、お医者さんはそんなバカなことはありえませんと言って撮ってくれない、相手にしてくれない。そこをしつこくしつこく頼んでついに撮ってもらったら癒されていたっていうね。御言葉は真実だということを体験した高橋先生という方は書いてあることをそのまんまに、まあ、普通だったらね怖くて歩けないんですよね。だけどもここを病院歩き、そして丘を歩き、そして御言葉を体験していく、優しくてまっすぐで真面目でお茶目な高橋先生のエピソードを話したら、いつまでも続くんですけれども、みんなに尊敬され愛され、幸せな父は幸せな人生でしたと言っていました。神様本当に良い方だなと思います。では今日はヨハネの手紙第1、4章を読んでいきましょう。この右側はそちらから見たら左かな、エル・グレコの書いた使徒ヨハネですね。あちら側はあのパトモス島に流されて足元に巻物がありますが、ヨハネの黙示録を書いた絵でしょうね。今日読みますヨハネの手紙第1は紀元90年頃書かれた手紙で、この頃ヨハネは使徒の中でただ一人生き残り高齢になってましたから、手紙も愛と権威に満ちた父親らしいものです。パウロの書簡と比較しますと、パウロの書簡は活気があり、ヨハネは黙想的です。パウロは論理的、議論した上の結論、ヨハネは直感的、印象的、神秘的。まあ、ガキア先生のメッセージはヨハネのようですね。ヨハネは真理と偽りを明確に区別し、外科医のメスのように切り分けていく、物事をありのままに見る徹底した霊的率直さがあります。白は白、黒は黒、聖書の光によってこの相違を見抜いていく、この時代の間違った教師たちと戦ってるんですね。ヨハネは神様について、この第一の手紙の中で、神は光です、神は愛です、神は命ですと語っています。今日は4章を読むんですけども、少しだけ書き出しのところを読んでみましょう。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証しをし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち御父と共にあって私たちに表された永遠の命です。印象的な書き出しです。ヨハネはイエス様を見ました、声も聞きました、じーっと見たこともあります、手で触りました。目の前に生身の人間がおり、普通にご飯を食べ、普通に歌い、普通に話をした。しかしこの方は普通の方とは違う。風を鎮め、病気を癒し、悪霊を追い出し、驚くような知恵があり、清くて嘘をつかず悪意がない。涙を流し怒り祈った。でも明らかに何かが違う、まあ、ある時ヨハネはこの目の前の人間が命そのものだ、約束のメシアだ、神だということを知るのです。なんという驚き、なんという感動でしょうか。この方が主の主、王の王なんだ、王の王なる神が人の姿をとってここにおられる、目の前にこんなにも自然に普通におられる。もう一度読んでみましょう。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証しをし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち御父と共にあって私たちに表された永遠の命です。はい、4章読んでいきましょう。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が 神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊は奴隷一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。愛する者たち、ヨハネはこの手紙を宛てた人たちを愛してるんですね。愛を持ってこの手紙を書きました。正当なキリスト教以外の宗教や異端にも病の癒しはあります。サタンの威厳もあります。世に霊力というものはいろいろあります。パワースポットとか様々ありますよね。人々は霊的なものを求めてるからです。そして霊には神からのものと違うものからの霊がある。見分けなさい、気をつけなさいとヨハネは信徒たちに注意を促すんですね。ありがたいことに簡単に見分けられるよ。人となってきたイエス・キリストを告白するかしないか、イエス様をどう言ってるのか、それで見分けることができる。これが見極めのポイントです。人となってきた、来た、どこから？天から、神から。人となってっていうことは、人の前は何だった？神だった。こう人となってきたキリストっていう、ここにイエス・キリストの人生と神性が表されてるんですよね。このことを告白しない例がたくさんあるんです、まあ、イエス様が神だということは認める。でも人ではなかった、人の形を借りた、まあ、人のように見えたけど神だったんだ、人ではない。反対にですね、いやイエス・キリストは人なんだと、神ではない、まあ、それはエホバの証人とかですね、イスラム教もイエス・キリストは預言者、人です、神ではない。このだから神性と人性の両方、人となって神が来られた、私たちの罪を救うため、これを告白するかどうかなんですよね。だから敵はここを揺るがしてきます。なぜならここが揺るぐと十字架の救い、贖いが揺るいでくるんですね。人となってきたイエス・キリスト、ここがポイントです。そしてこのことを告白するのは聖霊の介入なしにはできないことなんです。誰も聖霊の助けなしにイエスは主ですということができない。なぜなら神と認めたら従わなくちゃいけないんですよね。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあのものよりも力があるからです。彼らはこの世のものです。ですからこの世の言葉を語り、この世もまた彼らの言うことに耳を傾けます。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていない者は私たちの言うことに耳を貸しません。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊と見分けます。子供たちよとヨハネは愛を持って呼びかけます。初代教会は躍動してたんですね。多くの人がどんどん救われ、喜びと恵み、信仰にあふれて、そして聖霊の賜物が豊かに働き、御言葉に伴う不思議と印がたくさん起こり、同時にそれを攻撃するところの悪霊の働きも顕著に働いていました。だからヨハネは気をつけなさい子供たち、神から出たものとこの世のものがいるんだ、まあ、教会の中におったわけですよね、偽教師。そして神から出たものとこの世のものは違う。この世のものというのはこの世の言葉を語っている、この世もまた彼らの言うことを聞く。この世の中に住んでいる神の子たちは見分けていかなければならない。神から出たものはどういうものかというと、この世のものに勝利している、 彼らに勝った、勝利したという言葉がこのヨハネの手紙第一の中に6回出てくる。聖書の中で勝ったっていう言葉が一番出てくるのどこか知ってますか？黙示録なんですね、まあ、ヨハネが書いてるんですけどね。2番目に多いのがこのヨハネの手紙なんです。そしてこの勝ったという言葉は過去形ではなくて完了形が用いられているということは、この過去にあった出来事が今に至るまでずっとその影響を勝ち続けている、ずっと勝つということを言っています。私たちの主は勝利の主であり、この世にいるものよりも強いお方、勝ち得て余りあるお方だ。そして6節を見るとヨハネはすごいことを言ってるんですね。私たちが言うことを聞くものは真理のもので、私たちの言うことを聞かないものは偽り者だ、偽りの霊だ。すごいでしょ。ヨハネをはじめとして使徒たち、使徒の教えを受け継いでいる者たちの言うことを聞くのか聞かないのか、この当時新約聖書はないんですよ。旧約聖書しかない。その時に使徒の言ったことが、まあ、今の聖書になっているわけですよね。ですから教会の正当性を決めるのは使徒性といって、使徒の言ったことをどう受け取っているのかが重要なんですね、今に至るまで。なので皆さん、新しい真理が明らかになりました、新しい啓示が神から与えられましたって言ったら、すぐに、あ、はい、いたんですって決まるんですよね。使徒が言ったことかどうかっていうね。羊は羊飼いの声を聞き分けるので、私たちもうちに聖霊様がいらっしゃるので、たとえ耳に痛い言葉や聞き慣れない言葉でも、主からの言葉を聞くと内側にうなずきがあるんですよね。そうだ、主がそうおっしゃってる、わかる、ね、そして非常に耳障りのいい言葉でも、ちょっと主からのものでない時にはうって思うんですよね。ざわざわっとする。そういうものが与えられているけれども、異端に惑わされてしまう人がいる、世に流されてしまうものがいる。主を知ってもね、だから敵はそれだけ巧妙だということを覚えて、子供たちを気をつけなさいとヨハネは言うんですね。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出てるのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、なおもヨハネは言います。神は愛です。愛そのものでいらっしゃいます。神は光であって、移り変わる影とかそういうもの一切ない、偽りがない、愛そのものでいらっしゃって、それ以外のものが一かけらもない、もう私たちの目のくらむような存在でいらっしゃるわけですので、ここでドキドキしながら読むわけですよね。愛のないものに神は分かりません。ああ、だから分からないのかって言ってですね、なぜなら神は愛だからです。一人子を世に遣わす愛、もう私たちの理解を超えてるんですね。あなたの罪のために死んでくださった方がいらっしゃる。天地創造の神が一人子イエス様を与えてくださった、私たちに命を与えてくださった、こうやって神が愛してるよということを教えてくれた。私たちが神を求めて神を知ったんではなくて、神の方が私たちを探し求めて、あり明らかにしてくださって愛してくださった。 かけがえのない一番大切なものを投げ出してくださって、この滅びるしかないものを救い出してくれた。ここに愛がある、他にはない。私たちは作られたものはみんなこの愛を探し求めて、これかな、これかな、あれかな、でもそこにはない、神にしかない、ここに愛があるって。だから私たちは愛し合いましょう。この方に愛されているのですから、この愛が神から流れてきて私たちを通して流れていくんだっていうんですね。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることが分かります。愛する者たち、ヨハネはこの書簡の中で、愛する者たち、子供たちよ、兄弟よ、父たちよ、呼びかけがですね、ざっと数えると19回ほど出てくるんですね。もっとあるのかもしれませんけども、ヨハネは手紙を宛てた人を愛してるんですね。草加市のアッセンブリ教会の天野博正先生ってご存知ですか？知ってます？すごい、さすがうちの執事はすごいですね。何でも知ってますね、天野先生。彼はね、ニューヨークのマンハッタンのビジネスマンとして働いてたエリートなんですよ。で、牧師になったんですね、彼は。だいぶ前にアルゼンチンのリバイバリストのクラウディオ・フレーソンっていう人が日本にやってきました。大きな聖会が開かれて、日本中のそうそうたる大川嗣道先生とか手塚先生とか、もういろんな人がこう集まって、すごい集会があったんですね。で、私はその時のビデオ、もうあまりにも昔でビデオだったのか本当だったのか忘れちゃったんですけども、するとですね、フレーソン先生よりも天野先生が面白いんですよ。もう精霊に酔っ払ってですね、この講談からね落ちるんですよ。バタバタって、おわって言って、そしてこうやって必死になって、こう皆さんって言って、上がってよーって言ってね、もう精霊に酔っ払うってこういうことだなという感じで、何度もこのね、知性派のマンハッタンのエリート、銀行員だったかなんか知らないですけど、まあエリート中のエリートがですね、あっとか言ってね、皆さん嫌だと思ってでしょ、僕もそう思ってました、そちら側で。だけどね、おっとか言いながらね、メッセージするんですよ。めちゃくちゃ面白いんですね。でもあまりにも面白いし、もうこの先生がリバイバルミッションの講師で札幌でセミナーがあった時には何日間か行ったこともあります。天野先生はね、アルゼンチンでリバイバルが起こった時に行って、アナコンディア先生とかフレーソン先生とかに安守して祈ってもらったんですね。そしてすごいリバイバルが起こって、もうなんか松葉杖は山となされてるし、もうなんていうか、もうすごいことになってるでしょ。で、帰国した時に、日本でもこんなこと起こるのかなって思いながら、草加市のその教会でメッセージをしたそうですね、いつもの日曜日の。でも全然変化がなくてですね、そしてもう終わって祝祷の時に祈ったら、パタパタパタパタってみんなが倒れて、それからリバイバルが起き出したんですよね。で、フィリピン人の集まりもあって、一人の方が天に召されたと連絡があって、宣教師と一緒に駆けつけるんですよね。したらまあこう寝かされていてね、そしてその周りをフィリピン人たちがたくさん集まって、おいおい泣いているんですよ。そしてフィリピンの方は聖書をそのまんま単純に信じてるんですね。先生、聖書にはイエス様は死人を蘇らしましたよねって、うん、そうだねって言って、今もイエス様は死人を蘇らすことができるんですか、うん、できるよって言ってね、じゃあ祈ってください、って言うね、じゃあ祈りましょうって言って、まあ、みんなで、じゃあみんな祈りましょうって言って、よしようって言って、ね、祈るんですよね。 そして、まあ、天野先生はねこれで時間見てね、いやもういつまで祈ってるんかなって、もうその葬儀社に連絡もせないかんし、あの連絡も回さないかんって、まあ、いつまで祈ってるんやろと思いながら、まあ、祈ってるわけですよ。だから宣教師がなかなか祈りをやめないと。これでももういつまで祈るんだと思っていたら、このね遺体にね白い布がかぶさってるのがプワッてこうプワッて動いたっていうね、はっって皆さん怖いですよ、死んだ人が息をしてむくって起き出してね、まあ、蘇ったんですよね。何人もね草加市の教会で蘇りがあったそうなんですけどね、愛する皆さんって言ってメッセージするんですよ、あの天野先生がね。で愛する皆さんって言う人って珍しいから変わってんなと思うながら私見てたんですよね。するとやっぱりこのセミナーに全国から来た見たことも聞いたこともない人たちに、愛する皆さんって本当に愛してるというかね、聖霊様がこの一人一人を愛してることがもう天野先生も愛してしまってるんですよね。だから愛する皆さんっていうの、これがこのヨハネのね、何度も何度も愛する兄弟姉妹って言ってる、それなんだろうなって思います。そして互いに愛し合いなさいっていうことを何度も言うんですね、ヨハネがね。でこれはもうモーセの時代から神様がイスラエルのために何度も何度も互いに愛し合いなさいということを言うんですよ。知ってますよねこれね、皆さん聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である、心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、私は主である。これだからその昔から神様がずっと言ってたことなんですよ。聞きなさいイスラエル、シェマーイスラエルっていう言葉はイスラエル人にとって一番大切な言葉として祈りにいつも言い、そしてメズーザっていうこの巻物、その聞きなさいイスラエル、心を尽くしって書いてあるものをそこに入れて、すべての扉、すべての門、すべての部屋にそのメズーザっていうのがあるんですよね。これそれほど大事にされている、力を尽くして神を愛する、そして隣人を自分のように愛しなさい、ずっと言われてきた。そしてイエス様の時代もみんな分かっていた、一番大事な律法何ですか、力を尽くし心を尽くし神を愛すること、そして隣人を自分のように愛することです。みんな分かってるんです。でも肉の性質は真っ向からそれに反対するんですね。神ではなく自分を愛す、人ではなく自分を愛す、何度言われても決心してもできなかった。でも今愛である神様がその御子イエス様をくださって、愛を表してくださって、十字架につけられて、愛とはこういうことです、私はあなたを愛していますと表してくださった、今や私たちはその愛が内側におり、また取り囲んでいて愛することができるようになったんですよ。私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、今その証しをしています。誰でもイエスを神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいます。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。このことによって愛が私たちにおいて完全なものとなりました。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからです。皆さん神様に愛されていますということをですね言われると、心の中にムクムクムクっとね、愛してるならなぜこんなことになりますかという 怒りにも似たものが湧いてくる人もいると思うんですね。まあ、湧いてこない人もいると思いますけども、私もですねはっきり覚えてますけども、高橋めぐみ先生がメッセージした時にね、神様は一人子を与えるほどに愛してくださっていますという時に、ふわっと湧き上がるものがありましたね。なんか愛してるならなぜ嘘っていうものが、これがねもう本当に敵にやられとんですよ、頭を。もう思考パターンがやられとるんですわ。神様愛じゃないって敵は語ってくるわけですよ。あんたは愛されてないって言って。でも事実はどうなんでしょうか。事実は神は愛であり、一人子を与えてくださったんですね。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れるものの愛は全くものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。愛は恐れを締め出す。恐れの反対は何でしょうか。恐れを知らない。大胆さ。神様に愛されているものは人生を大胆に生きることができます。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していないものに、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。まあ、なかなか耳の痛い言葉ですよね。これ私たちは時々、神様はもちろん愛しています、だけどこの人は愛せませんってなるんですよね。でもヨハネはそういう人は偽り者だと断じます。不思議なことですが、人に対する思いと神に対する思いがリンクしてるんですよね。目に見える兄弟を愛していないものに、目に見えない神を愛することはできない。目の前の人を愛せない人は神は愛せない。神を愛しているのかどうかは、その人の人に対するものを見ればわかるって言うんですよね。マタイの福音書25章に世の終わりのことが書いてあります。イエス様が栄光を帯びてやってこられます。すべての御使いを連れてやってくる。その時にすべての国民がその前に集められて、右と左に分けられる。はい、あなたはこちら、はい、あなたはこちら、あなたはこちら、私たち分けられるんですね。そして右の人にイエス様は何というか、さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時私に食べるものを与え、私が乾いていた時私に飲ませ、私が旅人であった時私に宿を貸し、私が裸の時私に着るものを与え、私が病気をした時私を見舞い、私が牢にいた時私を訪ねてくれたからです。右にいた人はびっくりして尋ねるんですね。覚えがありません。一体いつそんなことしましたか。すると王なるイエス様はこう言われるんですね。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。反対もしかりです。左の人にはイエス様はこう言われます。呪われた者ども私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であった時食べ物をくれず、乾いていた時にも飲ませず、私が旅人であった時にも泊まらせず、裸であった時に着るものをくれず、病気の時や牢にいる時にも尋ねてくれなかった。イエス様はこの傷んでいる者と共におり、これは私だって、私が傷んでいると言ってくださる方なんですよね。 左の人たちも驚きます。主よ、一体いつそんなことがありましたか。イエス様はこう答えるんです。誠にお前たちに告げます、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。イエス様は傷んでる人は、病気の人は、寂しい人は、悲しんでる人は私だって言われるんですね。大変シビアな話になってしまったんですけれども、神は愛です。この神様の愛を受けた者は、内に神がおられ、周りに神が取り囲んでいる、キリストの愛が取り囲んでいるからです。その人は、愛の人にならざるを得ない。それを表さないでいることはできない。この人は嫌だ、あの人はできないと、死の後の言わずに、ただただ、誰であっても愛するものになってしまう。力強いキリストの愛は、ご自身を捨てるほどのキリストの愛は、得とか損とか時間がないとか罪とか言い訳とかを吹き飛ばして、キリストの愛が私たちを通して世界を席巻していくんです。御霊に導かれていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、本当にイエス様をくださった愛を今朝もまた覚えることができありがとうございます。天のお父様、それほどまでに私たち一人一人を愛してくださったこと、私たちの目を開き理解させてくださって、イエスは主ですと告白できるようにしてくださったことをありがとうございます。敵が働いており、お前にはできないと思い込ませられ、神様のご計画を実行していかないところに閉じ込められていることもありますが、主よ、どうぞ自由に大胆に私たちを用いてくださるようにお願いいたします。神様、あなたが世の一人一人を、誰一人滅びることを願わず、すべての人が真理を知るようになり父の懐に帰ってくることを願っておられますので、神様、どうぞここにおります一人一人を用いてくださるようにお願いいたします。汚れたものですが、イエス様の十字架の血潮によってすべて罪が許されており、あなたの愛する子としてあなたの御前におりますので、主よ、どうぞこの妨げるものを振り払って、絡みつく罪を振り払って、主よ、あなたと共にこの人生を歩ませてくださいますようにお願いいたします。心から感謝してイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。